Gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石麻衣子が本音の対話をお届けします。
はい、それではもう最後の質問、はい、インタビューのコーナーになりますが、トラさん、はい、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、4つ目はですね、今世に残したいギフトっていう風に聞かせていただいてまして、やっぱりいろいろな活動されている方でこうやってインタビューさせてもらってる中で、うん、改めて、まあ、あの人生っていつか、まあ、終わりが来るというか、終わりでまた始まりな気がするんですけれども、うん、この中でせっかく取り組まれているお仕事も含めて、この、うん、まあ、やっぱこの世にこのタイミングで残したいギフトを聞いていきたいと思うんですが、トラさん、きっとその残したいことや思いや多分いろいろあると思うんですけど、
うん、
思いからいきますか。そしたらち
ょっと思い、あ、うん、そうね、うんうん、まあ全部セットな気はするので、
はい、
お話しすると、はい、あの起業した時に同時に思ったことがあって、なんか当時って100人いたら99人もしくは100人ぐらい就職することが社会人になる一歩目の道っていうのは当たり前すぎたんだよね、うんうん、
はい、
みんなあのリクナビとかマイナビとか登録して社会人とかサラリーマンになることを目指して何やりたいかって考えるのが全員横並びで一緒なのを見て、なんかもっとなんかこう自分らしくしているだけで生きていく道はあるんじゃないかって思って、自分が起業することでそういう一歩目って作れないかなって思ってた時があったのね。なんか そこからなんか全部は始まるんだけど、資本主義とか社会人っていう言葉って、あの、あ、まあ、社会人っていう言葉からするとなんか学生が終わったら社会人になるみたいな言い方するけど、
うんうん、
はい、社会人の定義って、はい、私が考える社会人って持ちつ持たれつの仲間に入るっていうのが社会の人になるってことだと思うのね、はい、だから赤ちゃんが笑ってお母さんがこの子に優しくしたいなって思うのも一つの社会人、
うん、
だからこれを資本主義で語れてるか語れてないかっていうのが資本主義の話だと思う、
うん、
だから給料もらえるようになったら社会人っていうのはその資本主義の仲間入りはできたよねっていう、
うん、
だけど大きく分けて社会人って社会にいるかどうかだと思って、
うん、
で資本主義がない時代から人類って助けながらやってきたわけじゃん、
はい、
だからこの助けながらやっていく輪に入ることを社会人って言いたいなって思ってて、
うんうんうん、
でそれがお金が手に入るようになるっていう世界観をもっと広げたいなっていう意味で、こう自分の好きなことで生きていける道の一つっていう道を作ろうと思って、
う
ん、なんか当時カッコつけて事業も持ってないくせに生きていけてるわけでもないくせに俺は道を作るとか勝手に前半で言ってて、
すごいですね、
今そんなやついたらお前がってぐらいのことをきっと言ってたんだよね
はい、はい、
っていう風に始まって、うん、起業して20年いろいろ紆余曲折あって20年が経ちました、
うんうん、
今いろんな経験もしてきて、でまだまだ自分の中ではやりたいことの 2% しかできてなくて、要はスケッツが1000万人になるための2万人しかいないわけよ。
おお、なるほど。
やっと20年間 0% でやっとこの2年で 2% まで来れたの。
はい、
でこれをやっぱり 100% までなった時にそのこれが道なんだよって示してあげること以外できないって自分で思い込んでた20年間もあったんだけど、うん、なんかちょっとね、あのもし間違ってたら命に関わるような事故を起こしたタイミングがあってでその時にね、いつも俺がどうしたいのか聞いてくれてる人にどうしたいのかって話をした時に、
はい、
それ今やるべきだよって言ってくれて、でこうあの自分らしく歩む道をでお金を稼げるやり方、
うん、
生き方を起こす取り組みを始めようと思ったんだよね、
うんうんうん、
で好きなことを仕事にするっていう言葉ってちょっとかっこいいし、うん、みんなそうしたいと思うんだけど、うん、好きなことが仕事にできた人がどうなるかっていうと、
うん、
好きなことが仕事にできると大人気になるのよ。
なるほど。
で大人気になるとめちゃ稼げるのよ、
はい、
でめちゃ稼ぐとどうなるかっていうと仕事をしないと稼げない自分が出来上がっちゃうの、
はいはい、
人気すぎて、
うんうん、
で誰かに任せようってその時思ってもそこまで円熟する人を次に見つけるのってほぼ不可能だし、あんまり見たことがない事例を、うん、にチャレンジすることになっちゃうので、うん、好きなことを仕事にするのは、まあ、だいぶねこの20年で流行ってるしできるようになってきたと思うんだけど、うん、そこだけを目指しちゃうと好きなことのせいで好きなことができなくなる、
うんうんうん、はいはい、
風になっちゃうから、好きなことを事業にできるようにしようっていうコンセプトをこう考え始めるわけね。
はいはい、
で、あのまずこう好きと事業を切り離さなきゃいけないんだけど、はい、その事業にできてればチームが動くから、
はい、
自分自身がいなくても事業が回るわけでしょ、
はい、
でそうすると人気になればなるほど自分自身の時間はどんどんできていくので、
はい、
より一層自分の好きに注目していけるわけよ、
はい、
だからまず事業家になることって大事だなと。でさらに事業家でいてチームが動かしてれば死んだ後もこの事業が残る、
うんうんうん、
だからせっかく好きなことを見つけてそれを事業にできたんだったら自分が生きてなくても残していけるような起業家を育みたいなって思ってたことがだんだん分かってきて、
うんうんうん、
自分がこの将来この道を残すんだっていう道は何なんだと。
確かに道とは言っているけど、ちょっと探求し
言葉で探求、
はいはい、
言葉で探求した結果その事業家は増やしたいよねって、はい、ここまではね。で今話した話はそれなんだけど、うんうん、事業家を増やし続けてる人っていないかなって今度探したらやっぱいっぱいいるわけですよ、
は
い、
うんうんうん、
ベンチャーキャピタルとか資本家とか、
はい、
金融機関はみんな事業家を育ててるけど、
うんうん、
で彼らが一番やってることってやっぱりお金いっぱい出せば出すほどどこの市場にその人が参入するかってめっちゃ大事で、
うんうんうん、
携帯産業に出資するのか宇宙産業に出資するのか医療産業に出資するのかって、うんうん、でそれってさ携帯産業に出資するってことはドコモと戦うことになるわけでしょう、
はいはい、
つまり既存で先を行ってる人からお金を資本金をより一層かけて、うん、そこから顧客を奪うことになるからその事業だけで成功するような資本主義のど真ん中の事業家を育てたいわけじゃないから、うんうんうん、事業家を育てるって掲げるのはおかしいなと、
うんうん、
じゃあどんな事業家って言った時に誰もがやってないわけじゃないけど私はどこのポジションを選ぶかって考えた時にやっぱりこうお金にさっきの最初の話戻るけどお金になってないけど役に立ってる部分をお金に変えられる人、
はい、
そういう事業家を増やそうと、
はい、
で好きなことっていうのはとかくお金になってない場合が多いので、
うんうんうんうん、
その資本主義で語れる世界を増やせる起業家を増やしていきたいんだってなったのね、
はい、
でそんな起業家にネーミングをつけようと思ってつけたのが、うんうん、好き起業家の木を好きっていう漢字に書き換えて好き業家って読む起業家、
うんうん、
でこう商標まで取って本気なんだけど
本気ですね
好き業家を増やしていくっていうのがそうだ自分の一番道を作るって言った道は好き業家を増やす道を作ってあげることだと、はい、
うんうん、
だからそこで、ね、転換点があってやっぱ自分が歩いた道が道なんじゃなくて、
うん、
このタイミングから好き業家を育む道を作ることも一つの事業としてやっていく、
うんうん、
だからこれがあの一番変わったとこでだから質問に答えるとこのように残していきたいのは好き業家をいっぱい作っていくっていうことになるんだけど、はい、好き業家が、うんうん、を増やしたい理由がさらにあって、
うんうんうんうん、
好き業家をなぜ増やしたいかっていうと好き業家の下で働ける人はこれもっと小学生の頃の原点に戻るけど自分らしく生きれる可能性が高い、うん、
可能性が高い、なるほど、
いわゆる事業家の下で働いたら資本金は、はい、そのマーケットを奪うために使われているので、
うんうん、
働いてる人は、まあ、いわゆるサラリーマンになっていわゆる歯車になって、うんうん、自分を押し殺してでもその役割を遂行するっていう仕事の仕方、うんうん、
はい、
そうするといつの間にか自分らしさを忘れちゃうでしょ、うんうん、だから好き業家の下に入れれば自分らしさをより探求していける可能性は高い、
はい、
でマーケットが増えてるので、うんうん、奪わないで与えるっていうことができるようになるから、
うんうん、
こう今までのこう奪い合いの資本主義で今までって大陸が見つかってたから奪い合いも緩和できてたんですよ。
あ、はい、
ここで喧嘩してたら、はい、あそこにもあるじゃんあっち行こうってできてたけど、
はい、
これからって地球は一つなので奪い合いがより加速するから平和になったように見えて、はい、このままやるとより奪い合いと争いが増えていく戦争が増える気だね
方向
になってるけど、うんうん、好き業家さえ増えてれば大陸が増えなくてもマーケット、うん、要は社会人になれる資本主義で語れる領域が増えるから、
うんうん、
あの与え合うっていうことが資本主義のファンクションの一つになっていく、うん、奪い合うだけじゃなくて与え合ってた方が資本主義がうまくいくっていう資本主義が作れればポスト資本主義は考えなくてよくて、
うんうんうん、
今の資本主義をに与え合うファンクションを作ることがみんなの幸せで自分らしく生きていくっていう道を増やせるんじゃないかなと思って、うん、あの自分自身のこう社会貢献として、まあ、これも事業でやらないとサステナブルじゃないのでさらにね、はい、それすら事業だからね っていうことをやっていきたいなと思って、好き業家っていう言葉を作って、その好き業家を増やしていくっていうのが残したいこと。
残したいこと。
で、最初にやったのが好き業家センス、好きを事業にするセンスを磨くっていうポッドキャストを作って、うんうん、こう好き業家のになるやり方マニュアルじゃなくて、
うんうん、
好き業家のセンスを感じてもらおうっていう番組を、うんうん、やらせてもらったりして、そうやってなんかこういろんな起業家を、好き業家と呼ばれる起業家を育んでいきたいなと思ったりしております。
ありがとうございます。もうこっから聞いていきたいことがたくさんあるぐらいなんですけれども。
そうだった、喋りすぎた、ごめんなさい。
いや本当にそれこそ今聞いていただいている皆様もこのね話してるところの文章のリンクに貼っておきますが、トラさんが今発信している好き業家センスのところで、今回ギュッとインタビューさせてもらった内容がたくさんそもそも聞けるっていうところと、あとそのやっぱりこういうメッセージ的なものって受け取っていただけるタイミングによって本当に感じ方とか生かし方が変わってくるので、これきっかけにその好き業家センスぜひ飛んでいただきたいなって思いますし、あと今世に残していきたいギフトっていうところが、好き業家っていうその、ね、商業まで取ったこの本気のその表現、この好き業家っていうこの共通言語があって届けられるものがたくさんあるのが、トラさんの生き方なんだなって私自身も思ったので、これからもたくさんの分岐点とたくさんの人に人生の影響を与えていただけたらなと思います。はい、
ありがとうございます。喋りすぎました、すいません。
最高です、いつも通りです。
、はい、すいませんでした。
最高でした。ということで、4つのインタビューさせていただきました。トラさん、これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、ということでインタビューをしてまいりました。いやー、改めて聞いて、トラさんの、事業をね捉える前の生き方、転勤族のご家庭だったからこそすぐ友達を作れるラフさ、その中から人との関わり方を学んで、あれ、もしかして人と違うみたいなところから、または人と共に生きるってこんな違和感を持ちながらだけどどうやって生きていったらいいのみたいな、トライは少年の時代からいろいろ聞けたと思うんですけれども、やっぱりトラさんはこの時間じゃ足りなかったですね。もちろんトラさんが今やっている好き業家センスっていうポッドキャストもあるんですけれども、もうそちらで聞いても聞いてももっと聞きたくなるぐらいの人生のいろんな歩みをされている方だなというふうに思いました。それと私がインタビューの質問を投げかける隙間がないぐらい、本当にこれだけ自分のことがどんどんどんどん言語化して言葉に出る人ってなかなかいらっしゃられないなと改めて思いました。いや、本当に事業を通してこう社会貢献をしているのはそれこそ一部であり全てであるなっていうことを教えてもらったので、1回でも2回でも3回でもインタビューに来ていただけたらなというふうに思いでございます。あっという間の時間でございました。ぜひ皆さん聞いていただいた感想など LINE のリンクからぜひお届けしていただけたらと思います。そして、トラさんの、やられているポッドキャスト好き業家センスのリンクも貼らせていただくので、ぜひそちらも聞いていただけたらと思います。それではまた次回のギフトをお楽しみに。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。